東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリー。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、アート、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。青空が一層眩しく感じられる今日この頃、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？最近はね、季節が過ぎるのがなんだか早いですよね。気候も南下してるっていうか、東京でもね、スコールとかよくあるし、熱帯雨林化してるなと思います。夏はね、建物や乗り物の外と中のね、温度差が激しいんで、リスナーの皆さんもくれぐれも体調を崩さないように気をつけてくださいね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネーム、こんなことできたらいいなさん。リサネー、ハッピーバースデー。これからもますます美しいビタミンミューズでいてください。ところでリサネーは、ドラえもんの秘密道具だったら何が欲しいですか、とのメッセージ。こんなことできたらいいなさん、ありがとうございます。そうなんです、リサネーね、6月の8日がお誕生日だったんですよ。もうね、たくさんのリスナーさんやお友達から嬉しいお祝いのメッセージいただきまして、本当にありがとうございました。大切にお一人ずつ読ませていただきました。皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。それからドラえもんか、懐かしいな。リサネーもね、実はドラえもん大好きです。実家にはね、コミックも全巻揃ってました。ドラえもんのポケットからね、楽しい道具がいっぱい出てくるんですよね。ほんとのび太が羨ましかったな。欲しい秘密道具か。今ね、一瞬ね、はい、タケコプターっていうね、ドラえもんの声が浮かんじゃったんだけど、タケコプターはね、そんなにいらないかな。あー、そうだな。昔ね、受験勉強中や舞台やってる時に問題集とかセリフなんか覚えなくちゃいけない時は、暗記パンが欲しいなって思ったけど、今はそうでもないかな。しかも暗記パンって確か消化されて下から出ちゃうとね、効果なくなっちゃうんだよね。うん、ドラえもんの秘密道具で欲しいもの、これはちょっと番組が終わるまでに考えます。質問の答えはエンディングで。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第33回目放送、エンジョイサマー、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ビタミントーク。このコーナーでは、最近のニュースや話題のスポット、映画、アート、グルメの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。久しぶりのね、一人トークなんですよね。何喋ろうかなと思ってたら、ラジオネームツンツンさんからこんなメッセージが。リサネー、最近のリサネーのおすすめアートスポットを教えてちょんまげ、とのこと。ツンツンさん、ありがとうございます。そうですね、最近あんまりアートのお話できていなかったんで、リサネーのおすすめのアートスポットのお話をしちゃうでごじゃるというわけで、本日のテーマはズバリ、黄金と色彩の匠、クリムトの世界です。やっぱりね、アート好きとしてはクリムトは外せないっていうことで、リサネーもクリムト大好きです。今ね、没後100年を記念して、過去最大級のクリムト展が東京は上野の東京都美術館で開催されています。グスタフ・クリムト、1862年生まれ、ウィーンが生んだ黄金と色彩の巨匠、 美しい女性を次々と描いた画家なんですね。よく画家たちは自分の自画像を残してますけれども、クリムトは、私は自分自身には全く関心がない。関心があるのは他人、特に女性。私は毎日朝から夜まで絵を描いている絵描きだと言ってね、自画像は残していないんですね。クリムト自身はね、生涯愛する一人の女性がいたんですけれども、結婚はせず独身でした。でもね、モデルとなった女性とは愛人関係もあり、何十人も愛人がいて、独身だけど子供も14人いたそうです。かなり奔放ですね。クリムトがね、工芸美術学校を卒業した時代は、ウィーンは新しい建物の建設ラッシュの時代だったんですね。クリムトは弟や仲間たちと腕利き職人として劇場や美術館の壁画や天井画などを次々と手掛けます。若くしてウィーンで成功を収めた彼は、やがて新たなる芸術を求めて先鋭的な芸術家グループウィーン分離派を結成します。ジャポニズム、日本のね、芸術の影響もたくさん受けている画家なんですね。セプン、ザ・キスなどにね、代表されるクリムトの代表作といえば、黄金様式というね、文様や金箔を使った作品を思い浮かべる人も多いと思います。このね、黄金様式のスタイルなどもね、日本の金屏風とか蒔絵、浮世絵、陶磁器、掛け軸などのね、ジャポニズムから影響を受けていると言われているんですね。今回のクリムト展でリサ姉がおすすめするのは3つの作品。まずはその1、じゃじゃーん、ベートーベンフリーズ。これはね、すごいですよ。全長34メートルにわたる交響曲大工をイメージした作品です。実際にね、ウィーン分離派会館に展示されている原寸大の精巧な複製を見ることができます。大工をテーマにして、第一の壁、幸福を求める戦いへ向かう黄金の騎士、次に第二の壁、立ちはだかる邪悪な怪物や魔女、人間の欲望、そして第三の壁、芸術の力によって理想の楽園にたどり着いて、天使たちが歓喜の歌を合唱する中、高揚する男女、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャ、この接吻を全世界にというね、壮大な物語が順を追って展開します。ベートーベンの敬意を表したこのベートーベンフリーズ、なかなか見応えがあります。そしてじゃじゃーん、その2、ユリとワン。これもね、黄金様式を代表した作品の一つなんです。ユリトっていうのはね、旧約聖書に登場するユダヤ人の女性なんですが、このユリト、美しいけどなかなかすごい勇敢な女性でありまして、自分たちの村を包囲した敵の司令官ホロフェルネスに、自ら赴いていってね、色仕掛けでもってお酒で眠らせたホロフェルネスの首を切り落としてしまうというね、大胆なことをやってのけます。このユリトに関してはね、切り落とした首を持ったユリトをいろんな画家たちが描いているんですけれども、クリムトの作品がね、他とは全然違うのは、ユリトが恍惚の官能的な表情を浮かべているところなんですね。見る者を誘惑する眼差しで、手には切り落とした首、周りを彩る鮮やかな黄金、思わずね、引きつけられて見てしまうんですよ。まさにエロスとタナトス、性の衝動とね、死の衝動を表している作品なんですね。そしてじゃじゃじゃーん、その3、女の三世代。女性を描いた作品が多いクリムトですが、命の円環をテーマにした作品も残しています。キャンバスの中央に若い女性と眠る幼子、夢をね、見ているように目を閉じた2人のそばで立ち尽くしうなだれる老女、人間の一生をね、幼年期、青年期、老年期にわたって表現したと言われるこの作品、命の美しさや輝き、そして免れることのできない滅び、死が象徴的に描かれていると言われています。実はね、この絵リサネームも大好きで、家にはね、この絵を刺繍にしたものが飾ってあるんですよ。誕生から死までね、人の命とは美しく無常でありますが、その営みは太古の昔から果てしなく繰り返されてきたんだなってね、思わず感じて見てしまう作品なんですね。黄金と色彩、光と闇、 魅惑のクリムト展、東京都美術館は7月の10日まで、その後は巡回で7月23日から10月14日まで愛知県豊田市美術館で開催されます。リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。本日のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう人生で大切なことです。今回ね、久しぶりの一人トークなんですよ。第33回ということで、何話そうかなってね、いろいろ探していたら、本屋さんで死ぬ時に初めて気づく人生で大切なこと33という5本を見つけました。第33回の時にね、この本を見つけたのもね、何かのご縁だと思って、今日はこの5本をね、紹介させていただきたいと思います。こちらはね、終末期のがんの患者さんに寄り添ったお医者さん、緩和医療医の大津周一さんという方、先生がお書きになった本です。がんの終末期を患者さんと寄り添って過ごし、見取られた先生だからこそ、亡くなられた患者さんがね、最後に気がつかれたことがあるっていうことを知っていらっしゃるんですね。この本ではね、先生が実際に関わられた33人の患者さんの体験と心にしみる大切な言葉が出てきます。どの言葉もね、死を目前にされた患者さんの言葉なので、すごく実感があるし重みがあるんですよ。今日はね、その中からリサレイも特にそうかと思ったね、言葉を一部紹介させていただきます。まずは、何も残さなくていい。この言葉とともにね、ここでは進行がんの30代の女性のエピソードが紹介されているんですね。30代、まだまだ本当に若いと思います。自分の生きた痕跡、まだ私は何も残していない。辛い彼女の気持ちがね、本当に伝わってきました。先生はね、やっぱり自分が見取った80代の独身女性の、人生は大木、大きな木のようなものであるという言葉を話すんですね。年老いた老木はやがて枯れ、いずれ土に帰っていきます。その木があったことすら忘れ去られてしまうかもしれない。だけど最初から何もなかったわけではないんですね。確かにその木はありました。私たち人間もね、死ねば何も残らなくなる。見届けてくれた人たちもいつかいなくなる。でも確かにね、私たちが生きてきたという事実はそこにあるんですよ。私たち人間はね、どうしても自分には何が残せるかとかね、生きてきた意味とかね、考えてしまうけれど、痕跡とかね、意味とか何も残せなくっても、その人がただ生きたっていうことはね、事実として残るわけなんですね。だったら残すとか残さないとかね、そういうことからは自由になって生きてみるのもいいんじゃないかなって思いました。病気でね、辛い思いをして死んでいく人もいる一方で、自分は健康で生きていられるっていうことにもね、感謝しなくちゃいけないですね。それから次の言葉、自分をダメだと思わない。これはね、50歳の男性のエピソードが出てきます。幼い頃ね、亡くなったお父さんはお酒に酔うと暴力がひどかったそうです。お父さんが亡くなってね、女手一つで育ててくれたお母さん、でもね、どうしてうちはいつも貧乏なんだって思っていてね、一人で東京に出てきて何をやっても長続きしなくて、お母さんの死に目にも会えなかった。女の人とも長続きしない。自分のことね、どうしようもなくダメなやつと思ってしまっている男性。この男性はね、死ぬ前にネットの人生相談で知り合った、死にたいって思ってる女性にね、死にたいのは俺も同じだけど死ぬなよってね、悩みを聞いてあげるんですね。先生はね、この男性に、全然ダメなやつじゃないですよ、多くの人は自分で気がついていないだけでいいところを持っていますっておっしゃっているんですね。リサネも本当そう思います。人間はね、良い部分と ダメな部分があってね、だからこそ人間なんじゃないかな、そして自分をダメだと思わない、自分で自分を認めてあげる、これね本当に大事だと思うんですよね。自分の人生を生きられるのは自分だけなんだから、自分がね認められないと他人に認めてほしくなる、自分がね楽しめないと人に楽しませてほしくなる、そうするとね人に振り回される人生になっちゃうから、人生の主役は自分、リスナーの皆さんにもねぜひ自分を大切にしてほしいですね、そして最後に嫌われることを恐れない、この言葉にはね親の顔色、人の顔色を見て嫌われることを恐れてしまって、一歩踏み出すことができなかったことを後悔している40代の女性のエピソードが出てきます。先生はねある亡くなった有名人の方から聞いた、応援する人が増えれば嫌いになる人も必ず出るっていう話をされます。人はね好かれることもあるけれども嫌われてしまうこともあるっていうことなんですね。でもそんなことを気にしていても仕方がない、自分の思うままに生きていくのがいいよとね、その亡くなられた方は教えてくれたんだそうです。これはね森さんもね最近すごく痛感していることで、みんなに好かれるのは無理なんですね。無駄に好かれようとは思わないってね思うだけで人間関係のストレスもだいぶ緩和される気がします。リサ姉もね以前は自分が頑張れば改善できるかもしれないってね思ったこともあったけれども、最近はどう頑張っても自分と合わない人はいる、悲しいけれどってねいう悟りの境地にたどり着いたんですね。これはねもう人間関係だけじゃなくって、他のことにも言えるかもしれないけれど、人間にはね与えられた人生の時間があって、いくら頑張ってもね改善できないことにしがみついているのは時間がもったいないなって思うようになったんですね。そしてもう自分のことを嫌いな人のことは考えないようにしようと思いました。人生諦めるっていうこともね大切ですね。死ぬ時に初めて気づく人生で大切なこと33には、まだまだいろいろなエピソードと死を目前にした方の心にしみる言葉がたくさん出てきます。ぜひ興味を持ったリスナーさんはチェックしてみてくださいね。以上リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
マイブームは気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、黄金と色彩の匠クリムトの世界をテーマに、現在開催中のクリムト展についてお話ししました。華やかな装飾性と官能性を合わせ持つクリムトの世界にズームイン。女性をねモデルにした作品は素晴らしいんですけれども、今回はクリムトの風景画の展示なんかもあります。独特の世界観が魅力的です。リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。そしてリサ姉のハッピー、リサ姉のハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃう人生で大切なことをテーマにお話ししました。私たち人間は一人では生きていけない、必ず誰かとつながっている。そのつながりはね喜びでもあるけれど、時にはそれに縛られがんじがらめになってしまうことも。ご紹介した死ぬ時に初めて気づく人生で大切なこと33では、そんな人生のしがらみから少しでも自由になることを教えてくれます。終末期の医療に携わったお医者様と患者さん一人一人の言葉が心に伝わってきて、とっても感動しました。そして本日の告知タイムです。レディオ365のスペシャル企画、ラジオドラマウィッシュアポンナスターが七夕に公開されます。七夕の夜にはお台場ザ・ソーホービル13階のバーにてスペシャル上映会もあるということで、とっても楽しみですね。レディオ365のパーソナリティたちも声の出演してますので、皆様どうぞお楽しみに。リサレはね今回ちょっと残念ながら出ていないんですけれども、それからレディオ365松岡局長ザイオンさんがお書きになった幕末爆音伝が6月9日ロックの日に発売されました。おめでとうございます。 坂本龍馬が現代でラッパーになっちゃう奇想天外のストーリーにワクワクが止まりませんってことで、ご購入は Amazon で検索。こちらがね、ラジオドラマ化、映像化したらリサネーも頑張りますので、局長よろしくお願いいたします。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリデリオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それではディサネーのビタミンサプリ第33回目放送、エンジョイサマー、これにて終了です。ここまでのお相手は、欲しいドラえもんの秘密道具はどこでもドア、過去の自分と未来の自分に会いに行き、愛し合ってるかーいと聞いてみたいリサネーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.